みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、県立近代美術館で開催中のトランスボーダー展のお話をいろいろとお聞かせいただきました。今日10月22日どういったお話になりますか？
はい、今10月なんですけれども、
はい、
来年度の県の職員の採用の試験のルールをですね、大きく変えまして、はい、来年受験される方にとっては早くルールを発表した方がいいものですから、
はい、
来年度の試験を受ける方に知っていただくように早めに発表したわけですけれども、大きく内容が変わったので、その採用試験の中身について、
はい、
今日はご説明できればと思います。
はい、お願いします。
今まではですね、大学卒業程度の試験が中心だったんですけれども、
はい、
通常募集枠っていうのがありまして、
はい、
70人程度ですね、一般行政とか警察とか、
うん、
警察の事務ですね、
はいはい、
それから技術職、土木とか農学、それから資格免許のある社会福祉士とか保健師とか獣医師さんとかで、いわゆる専門職の試験があって、論文試験とか一次試験がありましてね、
はい、
仮に試験は面接をやって採用するということだったんです。で、それ以外には特別枠っていうのがありまして、
はい、
これは一般行政職なんですけれども、22歳から35歳で、何か特別にこうスポーツとかですね、
はい、
音楽とか、うん、いろんなものに打ち込まれた方を中心に5人だけやったんです、
ええ、
それは就職氷河期世代の皆さんを対象に、一般行政職3名程度、それからこれはちょうど就職氷河期っていうのは、今でいうと36歳から45歳ぐらいの10年間ですので、そこをターゲットにしてました。それから、民間で働いたり他の公共団体で働いたような方々で、 U ターンとか I ターンの方向けの、これも22歳から40歳ぐらいの中途採用的な方も5名ぐらいというのがこれまでだったんですね、
はい、
で、それを今回は少し簡素化しまして、
はい、
かつ中身も大きく変えました、それはですね、一つは、通常募集のやり方っていうのは同じなんです、
はい、
で、人数を減らしまして50名程度にさせていただいて、はい、年齢も、前はですね、35歳まで受けられたんですけれども、今回はいわゆる22歳から29歳というふうにしました、
はい、
たださっき言った社会福祉や保健師さん資格免許の場合はですね、これは従来通り22歳から39歳ということにしております。それからちょっと細かい話ですけど、学校事務職とか警察事務職の方は変更なしで、22から35ということなんですけども、
はい、
少し一般行政職の皆さん、土木農業工学職の皆さんは29歳までというふうにしました。で、ここは専門試験があります。ただ専門試験はあるんですけども、二次試験の面接の時にはカウントしない、
はい、
ということにしました、
は
い、これまでは専門試験の成績も面接の試験の点数も合わせて合否の基準にしてたんですね、
はい、
そうすると当然専門試験のウエイトが高くなりますけど、
はい、
私たちは専門試験のウエイトはそんなに高くなくてもいいだろうという判断をしましたので、
はい、
専門試験である程度の能力の方を幅広く選んで、その中から面接で県庁にふさわしい方、一緒に働いていいなと思う方とか、私で言えば、私の基準から言えば挑戦する、失敗してもいいからチャレンジするような前向きの人とかっていうのを面接で取っていこうということです、それから試験会場もこれまでは和歌山市と田辺市だけだったんですけども、
はい、
東京都でも受けられるようにしました、
和
歌山からね、東京行ったような方とかもぜひ来てほしいので、受けやすくしたということです、 それからあと、いろんな特別枠をなくしまして、
はい、
今回は早期募集枠というのと社会人採用枠というのにしまして、
はい、
それぞれ20人ぐらい、どっちも20人、20人ですね、応募しまして、早期募集枠っていうのは要するに民間企業へ行きたいなと思ってる人たちにも来てほしいと、う
ん、はいはい、
だから専門試験をなくしました。
はい、
もともとは最初から民間行きたい人は専門試験の準備してないじゃないですか、
うん、
でもそういう人にも県庁入ってほしいので、
はい、
両方受けてくださいと、でよかったら県庁来てくださいということで、専門試験なしと。だから基礎能力試験っていうのはね、これは全て全ての方に受けてもらってたし、今回も全ての方に受けてもらうんですけど、はい、基礎能力試験だけで、あとは二次試験に行っていただいて、二次試験は面接と論文になってます。
はい、
で、これはテストセンター方式なので、一次は全国どこでも受けられますと。基礎能力試験だけですから、スコアって言うんですけど、これどこでも受けられるので、
はい、
一次試験はどこでも受けられますと。こんなやり方で、でもちろんいわゆる基礎能力試験の成績も、面接の時にはカウントしないと。
あ、これもしない。
しない。
はい、
論文と面接だけの点数で採用します。それから社会人枠、これが30から45歳と広げまして、まさにこれ中途採用ですよね。中途採用で、民間とか他の、地方公共団体で働いてたような人を、U ターン、I ターンも含めて来てもらおうじゃないかと、
はい、
これも専門試験なし。
はい、
で、こちらは、論文試験と、基礎能力試験が一次 で二次は面接だけと。でこれも第一次試験は東京都でも受けられますということにしています。
はい、
基本的には社会人ですね。だから社会人採用枠っていう名前つけてますけど、で早期募集はだ民間と併願する人を早く取りたいので、民間早いので決定が、はい、
そうですね、
試験も早くしてます。一次が4月、二次が5月で、合格発表は6月、
うん、
通常募集は一次が6月、二次が7月、合格発表が8月ということなので、そういう意味では早めにいい人を取りたいという、我々の思いもあって、これは来年令和6年度からのチャレンジなんで、
はい、
どのようにうまく人が来てくれるかわからないんですけど、
はい、
一度やってみようよということで、みんなで職員の皆さんと相談してルールを決めました。
はい、
それでぜひね、これさっき言ったようにリセット方式って言いまして、専門職の試験とか場合によったら専門試験がない場合でも基礎能力試験の点数は、最初の一次の人数を整えるところで使うだけで、採用されるかされないかにはもう関係なくなるということなんですね。ただこれは県庁内でもだいぶ議論があったんですけど、かなり面接重視になってくるわけですね。ところがこれ宮城さんも知ってると思うけど、予備校があるんですってね、面接の、面接試験の、多分ひょっとしたら宮城さんみたいなね、アナウンサーとかそういう、
はい、ありましたね、マスコミの講座みたいなのが
あって
対策講座受けましたね。
対策講座、
はい、
そんなんあるんですって
。
だからね、今上手なんですって若い人が。
そうですよね、一通り習われますし、
受け答えがね、だからそれはちょっとね、面接重視だとどうかっていう人がいてね、
はいはい、
でいやちょっと待ってくれと、こっちはあんたね40、50、ね、
はい、
なってですよ、
はい、
20年も30年も一生懸命働いてきてね、修羅場もくぐりね、
はい、
そんなあんた20代30代のね若いお兄ちゃんやお姉ちゃんにねコロッと騙されるようなねあんたら自信ないんですかと、どないやねんと、
はい、
いやいやなかなかみんな受け答え上手で、いやいやそれはやっぱりこちらもベテランなんやから、そんなん言ったら私がやりますよって、
はいはいはい、
それだけは勘弁してください
そうなんですか
私は面接させてくれなくて、だからそこは確かにね気をつけないといけないと思うんですよね。ただ表面上ねだけの方ではいけない。
やっぱり1回2回では見極められないものなんですかね、どうなんでしょうね。
だいたい面接はね2回しますんで、こちらが面接する側の能力も問われる、真剣勝負ですからね、
はい、
だけどそんな私なんか政治家やってて草の根でやってますから、目と目を見てですね、
はい、
お話しすれば大体何考えてるかっていうのは分かるような気もするし、
はい、
で私ら政治家ですからね、話しててこの人絶対入れてくれへんわって分かりますもんいやほんまに 目見たらね、この人色上手言うてはるけど、この人は入れてくれへんな
とか、もう心の内までお見通しですね。
いやいや、で、まあ、口は悪いけどね、これは周平お前もうちょっと司会せんかいって言う人ほど入れてくれたりしますんで、ね、まあ、そういうことで、うん、面接重視の問題点も我々分かった上で、
はい、
まあ、こちら側もしっかりとして、で結局ね、今本当にもう終身雇用っていう状況じゃないわけですよね。だからもう県庁も割と早期退職の方が多いですよ、
はい、
でそれも今の若い人の世代の問題で、これはいいとか悪いとかの問題じゃなくて、自分がまあ一生同じところで働く気はもとありませんと、常にその自分の能力が発揮できて楽しく面白く、うん、まあ、今で言うと、ワークライフバランスが守られるような働き方のできる場所に行きたいんだと、
は
い、だそれはもうごもっともなことなので、うん、我々とすれば職場を魅力的なものにするしかないので、ワークライフバランスをとって、やりがいがあるけども自分の生活も楽しめるようないい職場、それがもちろんパワハラとかセクハラのないあれですよね、先週も申し上げましたけど、ダイバーシティ、多様性と、
はい、
エクイティ、公平さと、そして、インクルージョン、包摂、そういうのに満ち溢れた職場、
はい、
それからやっぱりウェルビーイングっていうのも大事だと思うんですよ ね、
はい、
ね、ウェルビーイングってなんか英語なんで分かりにくいと思うんですけど、これはもう定義がありまして、まず身体的、それから精神的、社会的に生き生きとしている状態っていうのがウェルビーイング、うん、ウェルってね良い、ビーイングって存在だから生き生きしてるっていうのがウェルビーイングなんですね、はい、だからあえて一言で言うと元気っていうことらしいんです。
おー、分かりやすいですね。
身も心も社会的にも元気社会的というのは職場で元気、
はい、
あるいはボランティアで元気、あるいは家族の中で元気、
はい、
人との関係で元気、体も元気、心も元気。その元気っていうのは別に少し一病息災で病気持ってても障害持ってても、それは関係ないんですね。生き生きとその自分の与えられた状態で生き生きとしていればいい、うん、
はい、
僕は我々はそう生き生きとした人を取りたいし、で何より私が霞ヶ関で官僚してる時はよく面接するんですね、
はい、
若い人も、その時のね、採用基準はただ一つなんですよ、評価基準は、
う
ん、一緒に働いて楽しい人、
そうですね、うん、
一緒にいて楽しい人、
はい、
そういう基準で選びますので、ぜひね皆さん通常募集、早期募集、社会人採用、それぞれに来ていただけると嬉しいです。
はい、そうですよね。この面接のところでも1回は自己 PR 面接というふうに書かれてますよね、
はい、
これを自分をしっかりとアピールをするということですね、
はい、
はい、ありがとうございました。今日は令和6年度来年度からの採用試験についてのお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。